おはようございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、小さな夢をたくさん持つ人は人生が変わるよっていうお話です。やっとおはようございますが言えましたギリギリ滑り込みセーフではあるんですけれども、おはようございます。やっぱりおはようございますの朝のこの時間に放送ができるっていうのが私も嬉しいななんて思っております。で、早速なんですけど今日の本題いきましょう。小さな夢がたくさんあると人生変わるよっていうお話なんですけど、小さな夢っていうか、いわゆる目標ですね。目標、あなたはどんなもの持ってますか？で、今回おすすめしてるのがビッグじゃなくてスモールなんですよ。大きい夢とか大きい目標は全然もう今日はさておき、小さな小さな目標とか小さな夢がたくさんある方が人生って動き出すよねっていうことなんですね。で、これ何かっていうと、夢って大きな夢がないと人は嘆きます。自分の生きがいとかやりたいこととか好きなこととか人生の野望とかそういうものがないだけで、私ってなんてつまんない人間だって気づいちゃうのがその大きな夢がない時なんですよね。で、私自身はなんだかんだ大きな夢は最近またなんかできそうな気がするんですけど、まあそんなにビッグなことって全然なくって、なんだかんだ小さな夢、人から見たらそれって夢ってか目標とか、いや今日のやることリストじゃねってぐらいのちっちゃなものの寄せ集めでできたらいる私の毎日だったり1年だったりするんですよね。でもそっちの方が居心地がいいなって思っているので、小さな目標、小さな夢っていうものを推奨しています。だって達成したかどうかってめっちゃわかるんですよ。私自身はどういう人間かっていうと、小さな夢さえも意識して持っていないです。なので、まさみ先生がですね、アクションプランニングをやってくださっていて、あ、もうこれ通りにできれば絶対私ゴールいけるじゃんって思うんですけど、まずそこまでですね、明確な目標が出てこないのが私の残念なところでそれよりも、あ、これもいいな、これも面白そうとか、人とおしゃべりしている最中に、いや、こんなことやってみたいんですけどどうでしょうっていう感じで新しい仕事が生まれて、またあたふたして忙しくしてるみたいなのが私の毎日なんですね。なので、そこまで大きな夢がドカーンって入ってしまうと、自分の1年のそのバケツ、器があったとしたら、その大きな目標とかやらなきゃいけないことが入っちゃうと、周りにですね、小石しか入れなくなっちゃう、ちっちゃなものしかはめられなくなっちゃうので、ちょっともったいないなって思っている部分もあって、小さな夢をたくさん持つようにしています。で、なんで人生が動くのかっていうお話なんですけど、目標とか夢とか小さなものでいいので、持ってる人って何かっていうと、自分の軸があるんですよ。私はこれができたら幸せだろうな、じゃあそこに向かおうってしてる人って、やりたいことが明確なんですよね。クリアなんですよね。なので、ちょっとした隙間時間にこれやろうっていうのがクリアなので、ぼーっとすることもないし、今日という一日の充実感が全然違うと思います。で、そしてやりたいこととか夢とか小さなものでいいので、持っている人って何かというと、ゴール地点が決まるんですよね。どこかに行こうとか、こんな人間でありたいとか、これをできる人になりたいとか、この人たちを幸せにしたいっていう思いが、そこにゴールがあるのであれば、そこに向かい始めます。そうすると何かっていうと、やらないことが定まるんですよ。いらないこととかやらないこと、それが決まっちゃう。じゃあどうなるかっていうと、性格が変わるんですね。性格が変わります。優柔不断とか迷いやすいとか、よく悩むって、それってもう本当素敵な性格の一つなんですよ。私もそうで、でもみんなそれぞれ持っているんですよ。みんな悩むことってあるんですよ。それが特別人間関係で悩む人なのか、お金のことで悩む人なのか、家のことで悩む人なのか、家族のことで悩む人なのか、健康のことで悩む人なのか、それぞれ自分がフォーカスしているものが違うから、みんなそれぞれ悩むとか優柔不断で決めきらない、決断できないっていうことを持っているんだけれども、それって悩みじゃなくて課題であって、それが自分の人生の興味そのものなんですよね。そこをどんどん掘り下げていくと、あなたはもっともっとたくさん学びたくなっていくでしょうっていうヒントだったりもします。その中で自分と性格が合う人であったり、この人だったら私のこの性格共有してもいいなって思う人に出会えたりしていくのが、それがゴール地点がある場合に多いんですね。こうありたいな、こんな風に生きたいなっていういろんな思いがある時って、自分がそこに向かっていく。だから、じゃあ自分がやりたいことが 今年は副業頑張るとか、副業楽しむとか、副業で安定的にプラス10万毎月稼ぐっていうような目標があるのであれば、そこに向かって自分の体をそっちに向かわすことができますよね。じゃあそうなると、そうやって自分がゴールが決まりました、そうすると付き合う人が変わります、そうなると性格が変わるっていうのは本当まさにそういうことで、じゃあ暇だからって言って一日中カフェで友達とおしゃべりするのは私は全然悪いとは思わないんですけど、その中でも他人の悪口しかいないとか、現在の日本に対して不満しか言わない人と一緒に一日中いたところで何も生まれないじゃないか、時間無駄にしてるじゃないかということにきっと気づいちゃうんですよね。自分の夢とか小さな目標があるから。じゃあ付き合う人が変わりますと、今できることやっていこうよとか、自分どんなことできるかなとか、こんなことも面白いかもね、これもチャレンジしたらいいかもねって切磋琢磨し合える仲間との付き合いの方が多分濃くなっていくと思うんですよね。でそうすると何かというと悩みが変わります。悩みが変わるんですよ。悩みがですね、あ、私はこれで悩んでいる、じゃあこうしよう、私はこの悩みをこうすればきっと解消できるはずだ、じゃあこうやって考えてみようっていう風に悩みに対する向き合い方が変わっていきます。これが私の中で目標とか小さな夢がある一番のメリットかなって思ってるんですよね。で私自身はその何でしょう、人間関係ですごく悩みました。他人からするといつも楽しそうだよねとか、いつもおちゃらけてるよねとか、誰でも OK そうだよねとか、悩みがなさそうで羨ましいみたいな感じで言われるタイプなんですよね。いやでもそんなの、悩みばっかり他人に話してても何のメリットもないじゃないですかね。あやのちゃんっていつもなんか一緒に飲み行ってる時って悩みの話しかしないよねって思ったら絶対誘ってくれなくなるから、そんなのするわけがないですよねって思った時に、じゃあ私は人間関係っていうものがよく悩むと、会う人会わない人がなんでいるんだろうとか、お金を稼いだだけでもいろんな悩みがあって、根本的に人とのつながりとかそういうもので悩むのってなんだろうとか、どうすれば自分の生きづらさ手放せるんだろうって本当18歳ぐらいからずっと考えてたと思うんですよね。でもこれって人に言えないじゃないですか。18歳ぐらいって今日どこに合コン行くかとか、相手が誰でどんな人でみたいな相手は社会人だからとかね、そんな感じでもうなんていうか身の回りの楽しみに明け暮れている人もいましたし、バイト尽くしでお金だけ稼いでもう日中大学行かないとか、そんな子もいたりもして、まあいろんな子がいて本当面白かったんですけどね。でもあの頃でも私は本当になんで会う人と会わない人がいるんだろうとかなんで私は人との間で悩むんだろうとか、ずっと考え込んでいたんですよ。今思ったら、いや可愛かったな私とか思うんですけど、でもそれでも解消ってされなくって、どんだけ本屋さんで本読んでも、どれだけ図書館で本を借りて帰っても、どれだけいろんなセミナーに出たとしても、どれだけ人生の先輩に話を聞きに行って悩み相談したりしても、自分に降ってきた悩みって解消されないんですよね。それは自分が悩むスタイルを悩みとして受け取ってるからだなって思いました。でもその10代20代っていうものを経て、私自身の中でやっとですよ、やっとなんですけど、人間関係で悩むのが好きなんだ私に気づいたんですよね。家族のこともそうだし、親のこともそうだし、でそれこそ仕事関係の人とのつながりとか、その中でも合う合わないがあって、この人がいるがゆえに私は辛いとか、なんかそんなね言いがかりをつけて自分被害者意識で守ったりもして、もう自分の見返したくもない過去ってたくさんあったりもするんですけど、でもそれでも私は人間関係で悩みたい人間なんだっていうことに気づくことができたんですね。でこの悩みっていうもの、ただただ私は受け取ってなんでだろうねって悩む、そのスタイルしか知らなかったんですよ。あ、またこういう人に出会った、いや私苦手なんだよなで終わってました。子供にこんなことされた、いやイライラするんだよなで終了してました。でもそれが自分の小さな目標、小さな夢っていうものを持つだけで変わっていきます。ここだけの話なんですけど、私の小さな夢目標っていうのは何かっていうと、ちょっと前くらいの私と同じような悩みを持ってる人を幸せにしたいなっていうのが私の夢であり目標なんですね。ちょっと前までの私何かっていうと、まあ、専業主婦をしていて、なんか毎日自分の人生に絶望してましたね私今日誰も幸せにしてないじゃんみたいな、お金使ってしかないじゃんみたいな、稼いでもないし使うだけで一日中ここにいて 何も成長してない。子供は昨日できなかったことができるようになってるのに、私は今日と同じ一日を必死になって時間に追われながら過ごしている。この頃も辛かったです。でそのちょい前っていうのも周りの友達と比べて、〇〇ちゃんはもう結婚したけど私まだ結婚してないとか、〇〇ちゃんは家買ったけど私家買ってないとか、そんな周りと比べて劣等感にもう狂いまくってた時期があったんですよね。加えてコンプレックスもありました。なんで私はこんだけ体動かしたりこんだけウォーキングしたりしてるのに〇〇ちゃんみたいに足細くならないんだろうとかありました。でそのちょい前っていうのは何かっていうと、一日中仕事尽くしで私の人生これ一生続くのやばくないっていう焦りいいとこ就職したら幸せになるんじゃねって思っていたのに全然違うじゃないかっていう、そのもう若い頃の悩みですよね。こうすれば幸せになるんじゃないか、これをゲットすれば私は幸せな人生を手に入れるんじゃないかっていう勝手な自分の思い込みにしがみついて、自分で幸せの定義を決めていた時代もありました。朝から晩まで仕事尽くし、それでも楽しんでる人もいるだろうけど、私はそうはなれなかったんですよね。何の意味があるんだろうとか、仕事できない自分が嫌になったり、これだけ働いたとしても未来の自分はそんなに楽にならないんじゃないかっていう不安に駆られてしまったり、いろんなことがありました。そんな過去の自分と似たような悩みを持っている方が、自分の人生すでに幸せじゃんっていうことに気づいてくれる、それが私の今の小さな小さな目標なんですね。他にもたくさんありますよ。不登校の子供さんを抱えている親御さんもそうなんですけど、私は不登校経験者です。で学校大嫌いでした。なんであのコミュニティの中で全員と仲良くしなきゃいけないんだっていうのが分かんなかったんですよね。合わない人いるじゃんとか思ってすごい疲れたことがあります。でもその人たちの不登校支援をするっていうのは国だったり NPO だったり、もっと大きなコミュニティがやってくれていると思うんですよね。でもそうじゃなくって、生きづらさって手放せるよとか、ヨガ哲学を通じて今すでに幸せじゃん、十分満たされてるじゃんっていうことを気づけていく、そのきっかけに私がなればいいなーなんて思ったりもしているので、今年はそんな活動もしたいと思っているんですよね。でそしてヨガの日のファミリーの皆様、一緒にヨガを楽しんだり、オンラインサロンで話し合ったり、オフ会で楽しんだり、そんなヨガの日のファミリー、こうやって一緒のコミュニティにいるってすごいことなんですよね。その方々の一人一人の人生を私は幸せにしたい、サポートしたいって思っています。これが大きそうで、私の中では小さな小さな夢なんですね。ちっちゃいこといっぱいあります。いっぱいあるんだけれども、それがちゃんと自分で言葉にすることができ始めてから、全ての悩みがクリアになっていく、まあ、つまり課題になっていく、どう向き合おうかちゃんと考えようっていうことになっていったので、すごく生きやすくなりました。付き合い方が上手になりました。そしていらないものどんどん手放すことができます。これって考えても仕方がないよねって、どんどん身軽になっていきます。これ大きいなって思うんですよね。で小さな夢や目標ないよ私っていう方はですね、もっとちっちゃくっていいんですよ。例えばだけれども、今日一日何したいか、これはちっちゃそうで大きいですね。例えばだけれども、普通に出勤するんじゃなくて一個だけ春っぽいものを見つけようとか、今日の帰り道にじゃあなんかご褒美にハーゲンダッツ買って帰ろう、じゃあそれだけハーゲンダッツに見合うような仕事内容にしよう、そんな感じでもいいですよね。他にもありますよね。今日誰に連絡しようとか、誰の本読もうとか、何だってできます。私たちの人生ってある意味超自由なんですよ。超自由すぎて不安になる人多分続出しちゃうんじゃないかなって思うんですよね。それに気づくと、会社員の方であったとしても会社に行ってもいいし行かなくてもいいっていう権利を持っているはず。でお母さん業されてる方も今日は一日ぐうたらしてもいいし、通常通り家事をしてもいい、育児をしてもいいっていう権利を持っているはず。まあお母さんの場合はね、仕方がないっていうことが、私もそうなんですけどあります。あ、今日も家事増えたわっていう瞬間ね、めっちゃありますよね。でもそれでも私たちって毎日毎日目の前の出来事って本当はしなくてもいいっていう権利を持っているはずなんですよ。誰かに頼ってもいいっていう資格を持っているし、誰かに愚痴ってもいいっていう資格を持ってるけど、でも実はこれしなきゃいけないって思い込んでしまっているのは自分だけかもしれないんですよね。本当は私たちどこにでも住んでいいんですよ。どこにでも住んでいいし、誰とお仕事してもいいんですよ。何食べてもいいんですよ。そんな風に小さな小さな自分の夢、今日はこれを食べる、ご褒美にここに行く、 そんな感じでちっちゃな夢とか目標っていうものがあるだけで私たちって生きる指針が見えてくるんじゃないかなと思っております。いかがでしょうか。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。そして最後になりましたがお知らせをさせてくださいね。ヨガの日のファミリーさん向けのお知らせなんですけども、4月の8日金曜日の夜8時からはオンラインサロンメンバーのさとみちゃんとコラボでですね、ノート NOTE 小文字のノートのプラットフォームですね、あのノートの勉強会を開催いたします。ですのでヨガの日ファミリーの皆様、ズームプレミアム会員さんとサタデープレミアム会員さんとヨガの日のオンラインサロンのサロンザヨガの日のメンバーはですね無料で参加できますので、ぜひぜひお飲み物やおつまみをご持参の上ご参加くださいませ。でさとみちゃんがどんな人かっていうと、ですねノートを毎日1日1投稿しているすご腕の方なんですよね。続けるってすごくないですか。私毎日1投稿できてないです、やってないですでも彼女には彼女なりのやり方とか、そのなんていうかネタ探しとかも聞きたいですよね。どんな風に書いていくかっていうのを聞きたいでしょうし、で私は私で毎日1日1投稿しなくってもノート の, あのプラットフォームの使い方っていうものがありますので、それをシェアできたらなと思っております。ヨガの日の仲間とともに私も今年は本当に全力投球していきたいと思っておりますので、楽しい春にしていきましょうね。ではお互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。こんにちは、あやのです。ヨガの日の4月をお知らせさせてください。4月もですね、あのいろいろと桂先生とともにこんなこと学びシェアできたらいいよねっていうものを提供させていただきます。でもまずですね、私から知る人ぞ知る、本当に知る人ぞ知るなんですけど、手相家養成講座を初めて私の試みで開催させていただくことが決定しました。手相家養成講座というかプロの手相家ですね。私がまあやってきたことを今度私が学んできたことを加えてシェアをさせていただくということですので、まあ、どちらかというと、まあ、めちゃ手相がわかるよねとか何でもバンバン言い当てれる占い師だよねっていう方を育てるのではなくって、相手を幸せにできる人を増やしたいなっていう、その幸せの種まきを私一人ではもう追いつきませんので、幸せの種まきができる人を増やすっていう目的で開講させていただきます。興味ある方はですね、私の個人のホームページの方に載っておりますのでチェックしてみてください。プロ手相家養成講座ということで、ウェルビーイングパーミスト、幸福学っていうものに基づいて、であとは相手の人生をより良くするためにコーチングであったり心理学であったり、そういう学びっていうものをシェアさせていただきます。もちろんですね、手相家として、まあ、食べていくレベルですね、そのくらいの収入にしたいなって思っていらっしゃる方につきましてはもう本気でサポートさせていただきます。副業として何か始めたいなとか、誰かを幸せにできる仕事を身につけたいなって思っている方にチェックしていただけたらなと思っております。でご興味がある方はですね、5日間で手相が見れるようになる自分軸で生きるためのメルマガ講座っていうもの、ちょっとタイトル怪しいんですけどそういうものを用意しております。これ無料ですので、まずは無料で、あの手相ってどんな風に読み解けるの、自分のことってどんな風に分かっていくの、そんでもって相手を幸せにするってどんなことっていう風にもう読み解いていくやり方をですね、音声を使ってシェアさせていただいておりますので、そちらからまずは学んでいただけたらなと考えております。でいつでも参加できるようにしております。入学日をですね設けておりませんで、どんなやり方でやっていこうかなって今考えながら進めておりますので、今年いっぱいはもう破格の値段で開講しておりますっていうのも、意見聞きたいからなんですね。もうこういう時ってどうですかとか、どんな質問がありますかとか、どんな不安がありますかとか、この日時で行けますかねっていうのって、私一人で決めていくとすごい傲慢な講座になっちゃうんですよね。でもそうじゃなくって、受講される側、生徒さん側の気持ちだったり、なんかすっきりしないところとか、これってちょっとなっていうところっていうものが私はやっぱり知りたいんですよね。なのでぜひともですね、今年だけの価格で提供させていただきますので、手相家になりたいなとか、手相っていうものを使って誰かを幸せにしたいなって思ってる方に来ていただけたら嬉しいです。 で、分からないところとかはですね、個別に私に LINE でお問い合わせしていただけますとお答えいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、そしてですね、ヨガの日の今月のオフ会はですね、4月の8日8日金曜日の夜8時からとなっておりまして、ヨガの日のオンラインサロンメンバーでもあるさとみちゃんとコラボでですね、ノートの勉強会です。ノート使ったことありますか？全部小文字で NOTE のノートですね。よくですね、あっちの両親とかにですね、ノートの話をするとですね、え、ノート使ってるよ、キャンバスがやっぱいいよねみたいな感じで、それは紙ですよねっていう話をよくするんですけど、時代はもう紙ではないんですね。ノートっていうプラットフォームがありまして、もう知らない方はですね、多分ハマる方続出するんじゃないかなと思うんですよ。クリエイター目線での、まあ、アウトプットのサイトになっておりまして、いろんな人が書く、いろんな書き方ができるノートなんですね。写真家さんは写真を載せてくれていたり、エッセイとかコラムニストっていうものはそういう文章を載せていてもらえたり、ビジネス系の方もいらっしゃいますし、育児頑張っているお母さんの話もあったりもします。で、私自身もですね、ノートはですね、気に入ってる、もう自分が気に入ってる音声配信のものを元に学びをシェアさせていただくっていう目的でノートを使ってるんですけど、まあ三日坊主なんですよ、私は私で三日坊主なんですけど、ノートの機能のありがたさとか便利さとか、これをこう活用すればいいよねっていうものは知っているんですよね。で、ヨガの日ファミリー、そしてオンラインサロンメンバーのさとみちゃんはですね、もうほぼっていうか、もうほぼいらないかもしれないですけど、1日1投稿してるんですよ、ノート。これってすごくないですか？継続するってかなり大切だし、めちゃくちゃ大変なの知ってるじゃないですか。でもそれを書く、ライティングで毎日続けてるってかなりすごいと思うんですよね。で、そんな彼女がどんな風に毎日自分の日常を捉えていたり、どんな書き方をすると、まあ、読まれやすいのかとか、その書いていく上で気をつけていることとか、これってやらなくてよかったよとか、そういうこともいろいろ聞けるかなと思っておりますので、4月8日はヨガの日ファミリーさん限定でこのノートの勉強会を開講いたしますので、ご参加くださいね。で、ヨガの日ファミリーが何かっていうと、ズームプレミアム、サタデープレミアムという、その初月無料でスタートできるオンラインのヨガレッスンに入会されている方でしたり、あとはヨガの日のオンラインサロン、サロンザヨガの日、月額980円ですね。そちらにご入会されている方がヨガの日ファミリーと私は勝手に名付けて呼んでおります超勝手に名付けて呼んでおります。なのでファミリーで集まりましょう。で、毎回ですね、あのオフ会はもうなんか本当みんないろいろ喋ってくれるんですよで、お子さんが参加してくださったりとか、いろんな情報交換の素敵な場所になっておりますので、少しでも興味があるなって思ってる方はですね、お気軽に LINE からご相談いただいたり、そのままサロンザヨガの日に入会するっていうボタンがあります。メールアドレスからご入会できますので、そちらクリックしていただくのもいいかなと思います。本当に最高のメンバーが揃っておりまして、優しい人しかおりません。同じような価値観、そのなんていうか、こういう社会って嫌だよねとか、もっとみんな優しくできたらいいのにねとか、私って何者かでいたいよねとか、自分の人生もっと面白くしたいよねっていう方が揃いに揃っておりますので、馴染みやすいと思いますお待ちしております。そしてですね、ヨガの日のオンラインレッスンにつきましては3回まで無料となっております。私がですね、毎週月曜日のレッスンを担当しております。もう半々にしてるんですよね。初めの30分は結構動いたり、体を整えたり、リフレッシュしたり、デトックスしたりするレッスンで、後半の30分はまあゆったりと寝転びながらとか、寝たまんま系とか、ヨガニドラとか、自律神経を整えたり、マインドフルネスをしたりっていうような内容にしております。そして桂先生のオンラインレッスンはですね、木曜日受けることができます。1時間レッスンが多いですね。そして座学は水曜日になっておりまして、こちらもアーカイブシェアとなっております。6日桂先生によります骨盤底筋を学ぶという座学になってます。そして20日はですね、私が好きを仕事にするために必要な心と脳の仕組みというものをシェアさせていただきます。好きを仕事にするって、これ憧れる言葉でもありますけど、意外と簡単です。ただ好きを仕事にする上でいろんなストレスもやってきます。これはもう私の実体験ですね。それを一緒に解剖していきましょうというお話です。で、その他ですね、土曜日のレッスンにつきましては、4月の9日の土曜日、桂先生によります姿勢を整えるヨガ&ピラティスというものが、誰でも無料のヨガレッスン となっております。3回無料レッスン受けちゃったよとか、教室レッスンのチケットしか持っていませんという方もですね、参加できるようになっておりますので、ぜひともご参加くださいね。ご予約はですね、 LINE からでもいいですし、リザーブストックさんというプラットフォーム使っているんですけど、そこからお申し込みをちょんってすると、あ、 Zoom の ID 送られてきたっていう感じで、あ、これですねっていう感じですぐに受けることができますので、お楽しみくださいね。そしてこれ最後のお知らせです。4月の16日土曜日の朝10時30分からは無料でございます。手相を見るワークですね。手相を見るワーク、これが何かっていうと、無料で私が開講してるんですけど、自分の運命線の見方だったり、あとは流年の取り方であったり、そういったものを直接お伝えさせていただきます。でこれはですね、無料なんですけれども、しっかりとセミナーなんですね。なのでできる限りカメラオンにして質問したいなっていう方はご参加ください。お会いできるのを楽しみにしております。すべてカレンダーはですね、他にもいろいろと載っておりますので、スケジュールしっかりと画像で確認したいなっていう方はですね、 Google やサファリでヨガの日と検索していただけますと、スケジュールっていうところがありますので、そこからチェックしてください。そしてヨガの日ファミリー、ズームプレミアムだったり、サタデープレミアムメンバーさんにつきましてはですね、こんなレッスンやってください、こんなセミナーやってください、こんなワークショップやってくださいっていうリアルの生の声をほんと待っておりますよ待っておりますので、ぜひともどんどん言ってください。いや、これ学びたいとかね、特に生理とか更年期障害とか、ああいうのって、なんでしょうね、自分でやっぱり学ぶのもいいんですけど、桂先生みたいな専門家にの話、専門家のレッスンを受けるっていうのもめっちゃいいと思うんですよね。桂先生めっちゃ資格もお持ちでして、更年期っていうものもすごい学びがありますし、妊活の確かトレーナーみたいな、そういう資格もお持ちだったはずなんですよね。で一方の私はですね、本当にヨガ的とか体的な資格ではなくって、どちらかというと心の学問っていうもののヨガ哲学とか仏教とか、そういうものをマニアックに学んでおりますので、そういうワークもしたいなって思います。で5月はですね、まだ未定なんですけど、ヨガの日ファミリーのオフ会の中でですね、グループカウンセリングしようかなって思っているんですよ。これも私の頭の中だけでまだ進めていますので、またファミリーの皆様にご相談させていただきたいと考えております。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。最後になりましたが、ズームプレミアム、サタデープレミアムの皆様につきましては、初月無料でスタートできますので、この機会にもお待ちしております。素敵な仲間が勢ぞろいしておりますので、ぜひともこの令和の時代、共に歩んでいけれるのを楽しみにしております。素敵なご縁を本当にありがとうございます。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございました。おしまい。